おはようございます。ラジオで女子旅パーソナリティの三浦千秋です。サマー、暑いですね。さあ今日のパートナーは
サマーバッシーこと柳橋さやかです。
いやー、さやかちゃん、いつ会ってもホットな感じですね。
ホット、
そう、
夏だけに、
そう、
サマー、
サマー。
さあちょっと身のない会話、
はい、やめましょうか。
ホットないですか、ね、
このコンビなんですけども、ロケット以来、今年の2月以来、久しぶりになりますね。
半年ですよ。
半年ですね。
半年に1回ですか。
なんか不思議な感じ。
ねえ、うん、暑いね。
そう、今私たちがいるのは上富田町です。
はい。
で、すぐそこに稲羽王子があるんですけども、
お、
そこから私たちの旅がスタートしたこともあるんですよ。
ねえ、ありましたね、
うん。そうそうそう。
そこにまたやってきました。
そう。今回は、やっぱり夏だし。
はい。
目の前に富田川もありますから、
はい、
水を感じてひんやりする旅になったらいいな、なんて。
いや、いいです ね、
ねえ、
やっぱりまだまだ暑いこの季節に、
うんうんうん、
涼しいところに行ける、
う
ん、ということですね、
はい、
でまたちょっとディープな、
そう、じゃあひんやり爽やかに行きましょう、
はい、
せーの、ラジオで女子旅。
おはようございます、中川智美です。この番組は女子2人が和歌山県内を旅して、その場所の魅力や名物、食、また素敵な出会いやお土産などをご紹介していきます。今回の旅人は三浦千秋さんと柳橋さやかさんです。上富田町から始まる旅です。この2人が熊野古道の稲羽王子を旅のスタートとして訪ねたのは7年前。季節は冬で、その時はここから山間部に入っていきました。今回は夏、暑い夏です。残暑になってもまだまだ暑い。そんなわけで今度はここから海岸部へと向かいます。水辺を巡ると言いながら、それだけじゃない旅、ラジオで女子旅。この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。
耳を澄ますと、
ああ、
水が流れるいい音がします。
ね、涼しい、はい、癒される音だね。
ね、
そう、ここはですね、
はい、
富田川の目の前ですけれども、うん、水濠場という場所なんですよ。漢字が水、赤、離れる場、
うん、
ということで、
はい、
まあ、昔の人が熊野詣の前に身を清めた。うん、
水、
川の水で身を清めたという場所なんですけれども、うん、
はいはいはい、
お参りの前じゃなくても、
うん、
過去の、
うん、
今までの、
はい、
赤、汚れ、はい、過ちなどを落としてくれるということなので、
素晴らしい、
我々、
はい、
落とすべきではないですか。
そうかもしれませんね
そうですか、
落とすべきですよ、いろんなものを、
はい
はい、
ということでね、川の前なんですけれども、うん、川に入るわけではなくて、
はい、
ベンチが3つあって、
はい、
川の水が流れてきて、まるで足湯のような感じで、きっと冷たいんだろう、
うん、
ちょっと足つけてみましょうよ。
つけちゃう、
せっかくなんで。
よし、
いや、いいですね、なんか。
いや、どうなのかな、
最近できたらしいですよ。
では、じゃあさえちゃん、足一緒につけよう。まず
一緒につける、
うん、いいベンチに座りますよ。
では足をつけていきたいと思います。
はい、
せーの、あー冷た
い冷たい、思ったより冷たい、
めっちゃ気持ちいい。
でも気持ちいい、
最高。いや、ほんと気持ちいいね。
気持ちいい。
足が冷たいだけで、
うん、
体温ちょっと下がるんだね。
ね、思った思った、
スーッと今、
うん、あー気持ちいい、
最高。あのね、この水掘り場の横にね、看板があるんですけど、
うん、
QR コードもついていて、
あ、そうなんだ、
まあ、カメラでね、うん、読み取ると、うん、デジタル御朱印といって、まあ神社でいただける御朱印のようなものがデジタルで手に入れることができるっていう面白い仕組みもあって、
今の時代すごいですね。
そう、
うん、
でね、この辺りでは水掘り以外にも、
うん、
湯の峰温泉の湯、
うん、
湯で赤を落とすという場所、
うん、
扇ヶ浜の塩掘りというのもあります。で、ここは第二の、
うん、
濁りの場所、
これ3つとも制覇したらすごい清らかな人間になれそうだね。そして足が気持ちいいね。
ね、気持ちいいですよ、
気持ちいい。
みんなぜひ。
水濁り体験場は去年3月、 上富田町の稲羽王子近くの富田川の土手に完成しました。まさに足湯スタイル。裸足になってベンチに腰掛ければ流れる水に足をつけることができます。この水が思った以上に冷たく、ひととき暑さを忘れさせてくれました。そして塩ごり、水ごり、湯ごりの3つを制覇すればって三浦さんが言うとスタンプラリーみたいですが、そういうことではありません。こりというのは神様に会う前に自身の汚れを落とし身を清めることです。では改めて稲羽王子に参拝します。
じゃあ早速お参りしよう。
はい、
う
ん、
身を清め旅の安全を祈願した女子2人ですが、続いてはランチとなります。白浜町引きの国道42号沿いカフェ営業もするお肉屋さんデリカフーズ栗山を訪ねます。
どうしよう、カフェメニュ
ー。そうなんです、
美味しそうなものばっかり。
カフェメニューはね、
うん、
千秋さんが気になっているのはコロッケバーガーなんだけど、
私コロッケ好きだからな。
一押しはミンチカツバーガーなんです。でミンチカツバーガーとコロッケでやってきました、
はい、
で
ミンチカツ、ささみカツ、コロッケとそれぞれのバーガーが人気と聞き、なかなか決められない女子2人です。
いやー来ました。
私のはメンチカツバーガーになります。
はい、私はコロッケバーガー。ちょっと待って、なんかさやちゃんのさメンチカツバーガーの方がちょっと大きくない？気のせい？
いや気のせいかな、
気のせいかな。
どちらもすごい高さで、うん、分厚い。
そう、
いやー美味しいぞ。
大きい口開けないと食べれないかも。
じゃあ私、
うん、
一押しっていうことなんで行っちゃっていいですか、うん、
いいよいいよ。
いや待って、こう持っただけで分かるバンズの、
うんうんうん、
外カリ中ふわ感。
へ
え、熱々バンズ。
いただきます。食レポ大きい口、
うん、
え、どうどう、
めちゃくちゃ美味しい。
本当
分厚、柔らか、
しかもジューシーだね。
ジューシーだけど、
うんうん、
お肉っていう感じもありながら、
うん、
お野菜結構入ってるっぽい。人参がいっぱい刻まれてて、
人参もそうなんだ。なんか外から見たらキャベツかなと思ったけど、
キャベツもたっぷりなんでシャキシャキして最高のおやつ。
早く終わって、早く終わって、早く終わって、私も食べたいんだけど。
早く終わってってなんだよ、ひどいな。
すごい。
さあコロッケどうぞ。でもやっぱねコロッケも絶対、
コロッケ私大好きなんだけど、
名物だと思うんで。
コロッケサクサク、
おいしい。
じゃがいもの味が濃い。
あー美味しそう、
うん、美味しい。
これはもうペロリだね。
うん、
人気なわけだ。
お肉の味もするよ
お肉屋さんだからね。
デリカフーズ栗山の栗山律子さんです。
まずすごく美味しかったです、
うん、ありがとうございます。
こちらでも基本的にお肉屋さん栗山さんなんですよね。
はい、精肉とお弁当と、ね、バーガーの方やってます。
お店のところでも単品のフライ揚げ物も買えるんですね。
はい、はい、そうなんです。
このお肉屋さんね、うん、すごい歴史が長いと。100年、はい、およそ100年。
はい、そうです。
じゃあ当たり前だけど私たちが生まれる前からお店があったってことですよね。
そうですね。
じゃないよ。そうですねしか言えないよ。
でこのカフェ部分、カフェの部分っていうのはいつ頃できたんですか？
コロナのあった時に、自分たちで作ったんです。
もしかしてそういうこと DIY とかっていうことで？
そうなんです。ここ板張ったりとか、まあ、お外は業者さんにやってもらってるけど、中は自分たちでペンキ塗ったりとか板張ったりとかしながら、うん、徐々に作りました。なんか木の感じがいいかなって。
そう、うん、いやでも本当におしゃれで、うん、素敵なカフェスペースだなと思っています、
はい、ありがとうございます、は
い。他にもね、いろんな商品がありますので、うんうん、で日曜日だけお休み。
あ、そうなんです。定休日は日曜日です。
たまにこう他府県からのお客さんとかもいますか？
もう来てくれますね。うん、いろんなとこから、はい。
皆さんに美味しいバーガーをこれからも食べてもらいましょうね。
はい。
また来ます。
またよろしくお願いします。
食後には運動を少し。道の駅志原海岸のお隣に2年前にできた足つぼロードを歩きます。
足つぼのコースといいますか、長い道がありますが、すごいたくさんの石が埋まってる。
そう、まあ、ここを歩いて、ね、みんなで健康になろうと、
いうことですか。涼しくはならないかもしれない
、まあ、ある意味涼しいかもよ。
本当、
うん、
行けそうな人が行こう。
50メートルほどあり、敷き詰められた石の形や大きさで感触が異なります。
あ、石が、ちょっと待って、
気持ちいい？
なんか気も痛。
気持ちいいんだ。
あ、気も痛ね、気も
痛。待って、千秋さんすごいわ。もうすぐ3メートル、5メートル行きそう。ね、
よいしょ、よいしょ、よいしょ。ということで、1つ目のブロック歩き終わりました。カモン、カモン、さやかちゃん。
余裕そうでしたね。
うん。
あれ？いけるかも、でも。ね、
最初は軽々の歩みでしたが。
気持ちいいわ、今は。今は。気持ちいい。痛
っ！ちょっと待って。ちょっと細い石は痛い。
あ！
あと言っていい？
うん。
太陽で石熱。
ね、結構熱いよね。
結構熱かった。ちょっと待って。あ！ちょっとね、なんか鋭い石が。痛いかも。頑張れ、頑張れ、頑張れ。
はい、クリア。
はい、クリア。
こうやってやっぱりだんだんレベル上がってるってこと。
絶対そうだよ。
スタート。
痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛
い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い
痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い
痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛いです。
え、何これ、痛い。
わ、ちょっと待って、きつい。
ここはね、ちょっとここは私無理だな、絶対。
わあ、石が小さくなってきたぞ。痛い。進めたね。どうしよう。
痛い。
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 あ、千秋でも。
痛い。
痛い痛い痛い
痛い痛い痛い痛い
痛い痛い。
さあ、
もう見て。
次もうちっちゃい石しかない。
もう無理だね。
いや、無理じゃん。
行こう。ちっちゃい石しかない。
あかんわ。
あかんわ。
行って。
なんかやめようとしてる。やめろ。一歩が無理。
千秋ずるい。
やって、痛い。
だってこれ絶対痛いんだもん。
ずるいやん。
絶対痛いもんこれ。
言って。
痛いのやだもん。
やだもんじゃない。
やだもん。
私だって痛いけど歩いたんだ。
痛いもん。
一歩はぐらい歩きなさい。
痛いな。ここはダメだわ。痛いわ。これは。
まあ、一応経験しておきましょう。
あ、
最後の関門はもう小石です。
そう、小石。
めちゃくちゃ小さな石です、うん、なんか無にして心を無にして膝を前に出すとなんか進める。慣れてきちゃったのかな。
痛い痛い。頑張れ頑張れ。
これで何、汚れが取れる。
違うか。そうかもね。これも
石掘り、
石掘り、これもそうかも。
勝手に。あ、ちょっとだけマシ。
痛い痛い。さやちゃん、さやちゃん、痛くない。
いや、知ってるんだ、ズルしていること。片足はズルをしながら体重をかけずそうやって移動していることを知っている。
バレたか。
痛いと言いながらもきっと足は軽くなったはず。そう信じて今度は南白浜エリアを散策します。南白浜というのは南紀白浜空港のすぐ南側、半島の付け根あたりのことで、隠れ家感があります。車を降りると緑のトンネルの道が海へと伸びています。
お、今すごく趣のある、
はい、
いい雰囲気の道を歩いてます。
はい、小道を歩いております、はい、緑のトンネルの
ような。そうそうそう、緑のトンネルを歩いてる感じなんですけども、
ちょっとだけ、
うん、
まあ、違う世界というか、
あ、そうそう、
いつもあの見ている世界とちょっと違うような、
うん、
初めて来た街のような、うん、南国のような、
そうそう、不思議な、ね、感じがする。
歩いてます。この先には何か、うんうん、開けているような雰囲気ですけど。
そうそうそう、どんな感じになってんのかな、
ね、
そこ。いいね、気になる。
いや、 すごい暑いはずなのに、うん、この木陰の道は、うん、なんだか
夏でもちょっと涼しい感じがする、
うん、ね、うん、いいですね。
ね、さやちゃん、
あれ、いや、
海が、
道の先に海が見えてきた。
見えてきたよ。
は
あ、あの海はどうなってるの？
どうなってるの？
どうなってんの？どんな海なの？
ちょっとね、見たことない景色かも。もうすぐ開けます。
はい。
わ、波の音聞こえてきた。
うわ、
あー、綺麗。
青い海が。
めっちゃいい。
青い海が一面広がっててすごい。
ここが、
うん、
五色ヶ浜。
五色ヶ浜。
初めて来た。足元はまあ砂利、
うんうん、大きめの
石の浜です、ね、
うん、近くに行くと
すごい綺麗、
海がすごく透明で綺麗なのがわかる、ね、そしてあれ
右側に
そう大きな、これ地層かな、
はい、
すごいねこれ
岩の壁、地層が出てる、
うん、ねえ、うわ大きいなこれ、
スノーパークでもあるってことですね。
うわ
ー、なんというすごい、ちょっと、外国に来たような、誰もいない
プライベート感が
ね、
うん、
うわ水きれい、そりゃそうか、
じゃあ今回やっぱり涼を感じる旅ということで
入っちゃう、
さやちゃん入っていいよ。
なんだよ自分は入りません。
私は手でこうパチャパチャしたいなって。
自分は入りませんのスタイル出ました。
涼を感じる旅、
透明の海、
まあ、透明だねこれ本当に。
今までの高低差がすごくて砂利の浜を歩いてきて、だいぶ下ってきて波打ち際がやっと来るんですけど、言っていい、すぐ深くなるね、
冷たい、気持ちいい、
うわ最高の景色、
いいねここ。
え、何これ、なんか本当外国のような、
うん、
不思議な感覚になる。まだ知らない海があったんですね。こんな海あんま見たことない
ね。
え、飛行機近
っ、うわ
すごい、あ、あ、飛行機近
っ、
めっちゃ近い、面白い、
すごい、
びっくりした、今
今多分飛び立ったとこだよね、
白浜空港から
多分。
え、ここ楽しくない、
綺麗な弓形の海岸線が続く五色ヶ浜です。五色ヶ浜の近くで古民家カフェを見つけました。ビーフカレーが自慢というシーハトーブです。もちろん注文します。
さあ千秋さん、
はい、
古民家カフェシーハトーブにやってきたんです。
はい、
ね、
ここ、うん、雰囲気がすごくよくて、
そう
古民家、
民家なんだけれども、うん、テラス席がすごく広くて、
うん、
なんか涼を取れるような、
うんうんうん、
あの工夫もされていて、うん、何より、まあ、すごい素敵な雰囲気なんだけど、うん、真ん中に大きな鉄板があって、
う
ん、高級鉄板料理店のように、うん、シェフがそこでお肉を焼いてくれたりする、
うん、あの、うん、優しそうな感じのシェフ、
そう素敵な、
うん、
でね、
うん、
ここはねもうね、メニューがすごいね、
うん、
全部美味しそうなんやけど、
うん、
もうね、このカレーが人気なのよ、う
ん、
目指すは世界一のカレー、でね、私カレー頼ませていただいたんです。
はい、どうぞ。
目の前にやってきました、
うん、
当店自慢のフォンドボータイプ本格ビーフカレー、
うん、
ということで、
はい、
いただきます。
はい、うわ、もうね、香りがいい香りがする、
そう欧風カレーっていうかな、うん、濃い色のルー、
いただきます。
はい、美味しい、
はい、美味しい、
すごいコクが深い、
もうガンガン食べるね、
お肉柔らか、
なんかもうシェフが自慢のカレーだって言ってたけども、
うん、
その感じ
ある、
ある、
うんうん、人気ホテル、まあ、なんか豪華なホテルの味みたいなカレーです。
じゃあちょっと私も一口いただきます。
シェフでマスターの井口淳二さんです。
こちらすごい素敵なお店、ちょっと一風変わった古民家カフェだと思うんですけど、
はい、おじいさんが小洗いを作って、
すごい、ちょっと待って、
でそこへ来たチーフにのカレーに惚れて弟子にしました。
でもこのテラス席がすごく素敵な空間 でやっぱり面白いのがテラス席のもう真ん中に大きな鉄板がある、
はい、いずれ半分ステーキハウスにしていきたいなという志はあります。
でも本当に本格的なカレー、じっくり煮込んだそのフォンドボー、はい、こだわりっていうのはそこですよね。
そうです。このカレーの仕込みは月火休みで、それ丸々2日カレーの仕込みに合わせると総合70時間かかります。ルールの段階から。
井口さんお休みないじゃないですか。
今は息子が頑張ってくれてます
家族でやられてるんですね。
そうです。ここで食事しながらコミュニケーションを取っていただけるということを目的にしてます。
素敵です。そうテラスのテーブルすごく大きくて、はい、何組で来ても、まあ、一緒に座れるような。
そう4組ぐらいは一緒に、ね、結構こう開放的なところやから、うんうん、同じような年齢の人は結構ここで会話されてます。
全然知らないお客様同士がやってきて、でこちらのテーブルで、まあ、仲良くなってみたいな方が多くいらっしゃると、はい
は
い、
そこにマスターも入って鉄板の前に立ってみんなでおしゃべりするってイメージですよね。
そうなったらいいな、そういう店になったらいいなと思ってます。
ありがとうございました。
田辺市の天神崎です。森と磯と海がつながるこの場所は1970年代に別荘地として開発計画が持ち上がったことで自然を守ろうとナショナルトラスト運動が始まりました。今はリフレクションで映える場所として知られていますが、行けばいつでも映える景色が見られるわけじゃないんです。潮の満ち引き、天気、風、時間帯、季節など、これがなかなか難しい。
さて田辺の天神崎にやってきました。
やってきました。
海が広がっていて、
ここはもう潮の満ち引きで景色が変わり、はい、夕方から日没にかけて、うん、リフレクションって言って、
はい、
こうほら写真を撮ってね、
うん、
あなんか影が水面に映って、まあ、景色とか影が、
うんうんうん、
それが素敵っていうことで、
は
い、私たちも初めてのリフレクションに挑戦しようってやってるんですけど、
う
ん
う
ん、
そうちょっとね今日は風もあったりして波でうねうねうねってなるから、
そうだね、
そうこの海面がね、まあ、素敵な写真撮りたいななんて思いますけど、うん、ちょっと今日は難しいかもしれない。いやでもほら今日の旅はやっぱ涼を感じるということで、
はい、
ね、海水を触って涼を感じよう。
はい、ちょっと触ってみてどう。
はい、あーあぬるい
どうなんだろう。
でもなんかちょうどいい感じはする。
ちょうどいいですね、
うん、ちょうどいい、
ま、入るならちょうどいいかもしれない。
入るならちょうどいいよ、う
ん、ね、
でもね、さっきねここを見てたんだけども、うん、ちっちゃいカニがいて超可愛かった。
カニいましたか。
うん、いたいた。
いや私ね何回かここの生物、うん、どんなものがいるかをねいろいろ観察したことあるんですけど、うんうん、岩の穴のところとかに小さい魚とかいっぱいいてね、うん、子供たちが楽しそうに観察したり、うん、だからもう家族で遊びに来れたりもできるし、うん、面白い場所なんですよ。
ってことは海の生物たちも、うん、多分この天神崎ってすごい気持ちいい場所なんじゃない？
あでもすごいいいこと言って、うん、そうなの。でなんで、うん、あの天神崎が、うん、まあ、海の生物もきっと住みやすい、うん、我々も勉強というか、うん、海のに触れられるっていう風になってるかっていうと、うん、それって、まあ、この天神崎が守られてるっていうか、うん、この自然を天神崎の自然を大切にする会というね、うん、ナショナルトラスト運動っていうのがあるのよ。
あ、そうなんだ。
で
同じ思いを持った方々が、うん、この辺の土地を全部方々で買ってて、
へ
で、うん、あの海の底の掃除したり、うん、定期的に、うん、でこの陸地とか浜の掃除をしたり、
うん、そうなんだ、
子供たちとのなんか体験会をやったりしてるっていう、
あ、じゃあここは本当にあの周りの人たちからも愛されて
守られていく、
そうそうそう、で海で生活している動物たちからも愛されてる場所まあなんと素晴らしい場所
そうだから、うん、綺麗でいられるし、だから遊んだ人もね、うん、まあゴミは持ち帰ってねっていうことだろうし、まあ、どこの海でもそうですけどね、
うんうんうん、いやなんか涼を感じる旅だけど最後ちょっとなんかさえちゃんからお勉強させてもらった感じがする。
そうですか、
やるな、
いやいやいや、やめてくださいよ
やめてくださいよ
さあということで、うん、この後日没が近づいてきてるんだけど、
う
ん、
そうかそうか、
なんとかもうちょっとリフレクションを頑張って、
もうちょっとね、
結果は、うん、番組のブログの方で見てもらおうかな、
はい、はい、そちらでチェックしてもらいましょう。
じゃあ頑張ろう、う
ん、イエーイ。
田辺西室、水辺を楽しむ旅、いかがでしたか。旅の様子は番組のホームページで写真とともに公開します。番組も聞けますから、ラジオで女子旅で検索してみてください。 SNS でも情報を発信していますからフォローしてくださいね。ここまで女子旅サポーターは中川智美でした。では旅のまとめです。
ということで、うん、今回の旅も、うん、さやちゃんいい旅になりましたね。
なりました。
はい、ちょっと
水辺を
ね、水辺を感じ、はい、いろんなものを感じてきました、
はい、
はい、ちょっと振り返っていきましょう、
はい、
まずスタートは上富田町の水ゴリ場、
う
ん、
そう、よかったわあれ、
よかったね、
水ゴリ体験、
うん、あそこで足をつけて一気に体がこうひんやりした、
ひやーっとして、
そう、
まあ、まだまだ暑い、こんな、うん、気温でもなんかスーッとして、うん、よかった、
うん、そして汚れを落として
きて落とし旅が始まりました、
はい、そう、そして白浜町の栗山、こちらはハンバーガーをいただきましたね、うん、
あ、ミンチカツバーガー美味しかった
ね、はい、美味しかったね、これ痛かったね、道の駅志原海岸で足つぼ、
痛かったねじゃないよ、うん、半分以上サボったじゃないの、
サボってないよ、
ズルしてたじゃないのよ、
やってないよ、痛いのは嫌いなんだよ、
何当たり前のこと言って
痛いのは嫌いなんですよ
ちょっと健康になった感じがした、
でもなんか
確かに
あれで足の裏がすごいなんかいい感じだなってなった。で次が緑のトンネルと五色ヶ浜で、この五色ヶ浜の近くでシーハトーブカレーを食べました。
はい、もうカレー美味しかった、肉もゴロッとしてでも柔らかいお肉で、
うんうん、
やっぱあのルーね、
うん、
あの自慢のフォンドボーで、
そして今私たちがいます田辺の天神崎、
は
い、
ちょっとね、
え
リフレクション、
は
あ、いいの撮れたんじゃないの、
え撮れたの、
え撮れたかもよ、
え撮れたの、
ちょっとみんなブログ見て、
えじゃあ
撮れたか
どうかはラジオで女子旅のブログを見ていただいて、
はい、
ということで今回の旅は私三浦千秋と
バッシーこと柳橋さやかでした。
それでは皆さんサマ
ー、ラジオで女子旅、この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。次回は9月28日の放送です。お楽しみに。